皆様こんにちは、ピトパの富山です。今回は中学受験に関してテストの相性や苦手科目というものの考え方についてのお話をしていきます。こちらに関してリスナーさんの方からも質問が来ておりまして、まずはこちらをご紹介したいと思います。ニックネームひーこさん。小学校3年生の男の子がいるご家庭です。いつも子育てや受験についての貴重なお話ありがとうございます。我が家でも中学受験をする予定で、現在都内の塾に通っています。勉強には得意科目、不得意科目などあると思いますし、受験にも相性の良い学校、悪い学校があると聞きます。ただごく一握りの子かもしれませんが、学校の相性など関係なく、いろいろな難関校に合格を勝ち取ったり、多少の成績の上下や好き嫌いはあるかもしれませんが、4科目とも不得意にすることなく、全科目で学力の高い子がいます。こういったお子さんに共通する特徴やご家庭の考え方というものはあるのでしょうか、ということで、ひーこさんありがとうございます。まあ、確かにその噂話的なところもあるかもしれませんが、まあ、こういった難関校に軒並み合格するようなお子様というのは、まあ、毎年ですね、その中学受験に限らず高校受験とか大学受験など、まあ、こういった子どもたち、生徒たちがいるというのは事実のようです。このような苦手科目が特にない難関校を軒並み合格するような、まあ、そういった家庭に共通するものがあるのか、まあ、ある意味ですね、まあ、こういったそのスーパーキッズを育てるためにはどんなことを共通してやっているところがあるのか、ご家庭の特徴などあるのか、そのあたりお話を聞いてきました。
あのですね、まあ、今富山さんがうっかりスーパーキッズって言葉使ったけど、
はいはい、
勉強科目で不得意が特にない子で、これは運動神経抜群で何やらしてもできる子いますよね。サッカーも上手い、走ったら速い、なんかチームスポーツもできちゃう、で泳いでも上手い、いますよね。なんか音楽、ピアノが好きで、ちょこっとギターとか触ってみたらできちゃったとかいう子いますよね。誰とでも楽しく話せてしまう。で、気がついたらいろんなその人の集団の中の真ん中にいる子って言いますよね。何が言いたいかというと、どの分野においても、その子の好きなジャンルにおいて、まんべんなく力を発揮できる子っていうのは一定割合やっぱいるわけですよ。で、それは人の能力、才能というのは、かなり先天的なものというのも、やはり無視できなくて、先天的なものがあり、かつそこに後天的な環境とか本人の取り組みによってできることというのは作られていくので、このご相談者も自分自身でね、ごく一握りの子かもしれませんがって言ってる。それは一部分として先天的なものってありますよ。暗記が得意とか、なんか一度習ったことはもう頭の中でその組み立て方が記憶に残りやすい子、しかも年齢的に早い時期からそういうことができやすい子というのは、これは一定割合やっぱり生まれ持ったものと、その後の育ちの環境の中で当たり前に練習してきたことが重なり合ってできている。だどういうことかというと、親御さん自身が勉強が得意だったりすると。しかもその勉強が得意っていうのが、自分がどのように勉強ができたかについての、自分の成長をある程度客観視できている親御さんのもとだと、子供も勉強上手になりやすいですね。なぜなら、それはどのように勉強上手になれたかを自覚できている親は、できてないことを責めるのではなくて、じゃあこうしてみたら、ちょっとしたやり方を変えたり、うまくいく方法を一緒に見つける、そういう能力とか経験値があるから。で、言われたままに、親に言われたままにただできるようになって、いい成績を取っていい学歴っていうだけの親の場合は、できてないところを子供を責めたりするから勉強下手に育てやすいんですね。両親ともに高学歴、子供が勉強苦手ってところはもう 100% 親が子供を責めてる家です。これは間違いなく。評価してあげたり、汲み取ってあげたり、可能性を見つける能力は 低い親は子供が勉強をベタに育てている。ってことは逆説的なことを言えますね。はい。だから、まず整理すると、まんべんなくできる子がいたとして、我が子がまんべんなく科目を取り組んでいくタイプじゃなかったら、あ、いろんなタイプがあるねって、まず親として思うことがスタートラインです。で、その上で、このまんべんなく やれてるお家に共通することが何かもしあるとしたら、他人の様子を見てどうこうって考えてない家ですね。この子ができるようにはどうしたらいいかなって、自分の子供の特性なり興味を活かしながら、それぞれの科目の勉強を面白く思わせてあげる工夫をされている。まあ、子供への理解度が高いお家っていうのは共通点として言えると思います。まんべんなくできるお家っていうのは、子供っていうのはね。なんでかというと、まんべんなくできるということが いきなりずっとまんべんなくできてることが少なくて、うまくいったりいかなかったりあるんですよ。で、うまくいってる科目があって、うまくいかない科目があったときに、そのうまくいかない科目をこうしたらうまくいきそうだよねって修正する工夫をしてきてるんですよ。で、それを親子でちょっと相談したり、アイデア出したりしてやってきた結果到達してる姿だと。いうふうに考えたときに、じゃあそうした家庭から我が家に何を学べばいいか。うちの子は何が好きかな。何やってるときは力発揮しやすいかな。それはなぜなのかな。ということは苦手にしてることにもそれなりの理由があるはずだよ。じゃあ何を助けてあげたらストレスが減るかな。計算が嫌いなのか、あ、それとも問題文から情報を読み取ることで苦労しているのか、図形を使うってことがピンときてないのか、なんだろうな。計算が困ってるんだったら1学年下のところに戻ってできて当然と本人が思えるぐらいの計算練習からもう一度やり直してあげたらいいだけじゃないか、とかですね。そんな風にして、まあ、苦手意識というか、こう、抵抗、ストレスを感じているところを軽減していってあげたらいいだけのことかなというふうに思いますね。はい。ということで、なんかすごくよくできる子とかね、学校の相性関係なく取れる子を、まあ、気になる気持ちはわかるんですけど、頑張る先は我が子をどうしてあげるかであって、そこで参考にならない人の様子を見たところで参考にならない、はい、我が子にとって何が生きた情報かって観点で、うん、他の子が気になるとかね、されればいいんじゃないかなと思います。あとは所詮ペーパーテストですから、ペーパー学習のコツがつかめた子はそれは学校の入試傾向関係なく点は取りますよ。でもうそれが素晴らしいことかどうかって別の話ですね。単にそのペーパーで点を取ることが、まあ、相性がいいというか勝手が分かってるから取れてるだけの話で、そういう子はそういう子らでスポーツでになってたり、お友達付き合いでストレスを感じていたり何かあったりしますからね。人それぞれ個性っていうことでいいんじゃないかなという感想ですね。このご相談に関しては、うん、
僕もこの相談をちょっと見たときに、先生 の本の中で三国リーシャーの科目っていうのはその便宜的に大人が作ったものでっていう話があったので
、そうですね、はい、
なので苦手科目を作っているというよりはたまたまその分野での勉強の仕方だったりアプローチの仕方がちょっと間違ってるだけで、他の科目ができているんであればなんか同じようにやっていって、変に苦手科目っていう言葉を意識させるっていう方がどんどんドツボにはまっていくんかなっていうようなちょっと思いは思ったんですけれども
。そうですね。だから所詮ペーパーって言い方をしたことを汲み取ってもらいたいなと思いますね、はい、それがそのペーパーテストというパッケージが合う子もいれば、そこじゃあでは力がうまくまだ使い方が分かってないけど喋ってみたら理解度が深い子にたくさんいたりするので、その本当に科目の枠やペーパーテストの枠だけで子どもの姿を見ないようにしていくことが大事かな。
スーパーキッズと初めに話したんですけれども、そのような子は一定割合ではいるというところで、これに関してはその先天的なものとですね、あとは生まれた後のその環境というものが重なり合ってそういったケースが生まれるという場合があるということでした。こと勉強だけに関して言えば、 やはりその親がどれだけ勉強してきたかっていうところはやっぱり重要になるかなというところで、まあ親の方も自らこう勉強法を見つけてですね、勉強をしてきたという経験がある親のもとでは、まあ一緒に考えてどこでつまずいているのか、その辺を考えながら子供に一番最適な勉強法を見つけてあげられるというような、そういう寄り添うことができる親御さんと一緒に勉強している子は、このようなスーパーキッズみたいな子供に育つ傾向があり、まあ、またその一方で結構学歴が高い、難関校を勝ち取ってきて、親になった親御さんでも、お子様があれいまいちだなっていうようなご家庭の場合はですね、まあ、どちらかというと親が自分が育ってきた、勉強してきたレールの上で、全て物事をやるというふうな考えで、まあ、そこから外れてしまうと子供のことを責めてしまうというようなご家庭は、そういったケースが多いらしいです。まあ、次にその苦手科目がないというところのお話に関しては、まあ、苦手科目がないというよりも、まあ、おそらくどんな子供でもですね、その得て増えてみたいなところはあると思うんですが、まあ、得意なものはですね、そのままよく伸ばして、得意ではないものでも、まあ、親御さんの方で、できるところ、苦手な中でも苦手でない部分というのをうまく探してですね、その部分を伸ばすことによって子供を、まあ、ある意味調子づかせるというんですかね、苦手科目でもどんどんスイスイ解けるようになっていくっていう、そういう促し方ができる、親御さんの見守り方があれば、苦手科目であってもある程度その得点を取れるって言いますか、成績が良くなるという傾向にあるようです。ただ最後にですね、小川先生の方から初戦ペーパーという言葉もありましたように、まあ、そのテストで点数が高く取るっていうことは、まあまあその、まあ、一つアドバンテージになるっていうのは事実なのかもしれませんが、まあ、いわゆるちょっとしたそのテクニック的なところとかっていう話もありますので、まあ、テストに限らずですね、どんな子供にでもですね、この何かしらの面で秀でている、得意な部分、他の子より優れている部分っていうのはあるかと思います。そういった部分をうまく伸ばしてあげるということの方が、まあ、本質的なその子育てという意味の中では、まあ、一番大切なところなのかなというふうに、まあ、僕個人としては、この初戦ペーパーという言葉を聞いて、なんとなく思ったところではあります。まあ、学校のその受験勉強が全てではないとか、テストが全てではない。まあ、点数にして見えるので、すごく気になってしまうところはわかるんですけれども、まあ、それ以外の評価軸で親の方できちんと子供の方を見てあげるというところがやっぱり一番大切なのではないかなというふうには思います。今回はテストができる子の共通点というところでお話をしてきましたが、いかがだったでしょうか。それではまた次回、子育て受験ラジオは毎週水曜日の更新です。今回も最後まで聞いていただきありがとうございました。